生、今から62年前の1956年1月に南米のエクアドルというところに5人のアメリカ人宣教師が使わされていったのですが、不幸にも会う家族という原住民によってみんな殺されてしまいました。けれども、その殺された宣教師のお姉さんと奥さんがもう一度その原住民のところに行ってイエス・キリストの福音を伝えていきました。自分の弟やご主人を殺した人々を憎まないで、かえって心から愛してイエス・キリストの福音を証ししていったのです。初めのうちはうさんくさそうにしていた原住民の人たちも、その自分の敵をも愛する姿勢に心打たれ、少しずつ御言葉に聞き入るようになっていったそうです。その結果、イエス様を信じる人々が次々と起こされ、たくさんの原住民の方々が信じて救われるに至りました。敵をも愛する心、嫌いな人をも愛する心、それはイエス様がお手本を示してくださった美しい心です。自分の敵を愛しなさいと言われるイエス様の御心に共に預からせていただきましょう。さて、イエス様は1ページ前のマタイの福音書5章20節において5章20節において誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入りませんと言われました。私たちクリスチャンが律法学者やパリサイ人以上の義の生活をするのでなければ、天の御国で神様から喜んでいただくことは難しいですよと、そう勘で含めるようにおっしゃっておられるようですね。では律法学者やパリサイ人の義に勝る生活とはどのような生活なのでありましょうか。一体そのような義の生活、神様の御前に喜ばれる正しい生活をどうしたらできるのでしょうか。イエス様はその具体例を6つ挙げて説明しておられます。すなわち5章21節から26節において、クリスチャンが積極的に隣人と和解すべきことを教えておられます。次に5章27節から30節において純潔について教えておられます。さらに31節と32節においては不離婚について教えておられます。そして33節から37節においてはクリスチャンの真実について教えておられます。38節から42節においては積極的に善を行うべきことを教えておられます。そしてこの43節から48節においては愛について教えておられます。イエス様がここで6つの具体例を挙げておられる、その一番最後に愛ということを取り上げているのは決して無意味なことではありません。すべての律法は、すなわちすべての旧約聖書の御言葉は、もっと言えば聖書全体の御言葉は、結局愛ということに尽きるからです。イエス様はここに至ってキリスト教倫理の奥義とも言うべき愛について教えておられます。先ほどのマタイの福音書5章43節を見ますと自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますとイエス様は仰せられます。イエス様はこの43節の御言葉において何々と言われたのをあなた方は聞いておりますと、そうおっしゃっておられるわけですね。けれども あなた方は何々と書かれたのを読んだことがあるとか、このように言われたのを読んだことがあるというようには言っておられません。イエス様のこのような言い回しは、紀元後27年頃のその当時のイスラエルの人々がどのように旧約聖書の御言葉に預かっていたか、その実情を示しているところです。以前にも少し申し上げましたが、今から2000年ほど前のその当時のイスラエルの人々は、自分で旧約聖書の御言葉を読んだり、自分で学んで理解するという、そういう習慣がどうも失せていたようですね。その当時は現在のように印刷された小型の聖書はありませんでしたし、また一時一時書き写された写本の数も少なく、一人一人自分の聖書を持っているというわけにはいきませんでした。その上、イスラエルの人々は紀元前598年から始まったバビロンにおける長い捕囚生活のために、祖国から何十年も離れていることによって、すっかり母国語としてのヘブル語がわからなくなってしまっていたわけですね。人々は日常会話としてアラム語を使っていましたけれども、旧約聖書はヘブル語で書かれており、一般の人々にそういう意味で読めるわけがなかったわけですね。そこで聖書について知るためには、どんなことでも律法学者やパリサイ人たちが朗読してくれる御言葉を聞き、また彼らが説明してくれる律法御言葉の解釈を耳で聞くしかなかったわけですね。ユダヤ教の礼拝で律法学者たちによって朗読される御言葉を聞き、また彼らによって取り継がれる御言葉の解釈を耳で聞くしか方法がなかったわけです。ですからイエス様は、ここにおいて何々と言われたのをあなた方は聞いていますと述べておられるわけです。ところが、その律法学者パリサイ人たちの御言葉の律法解釈には、大きな欠点と言いましょうか、落ち度と言いましょうか、誤りがあったわけですね。彼らは律法の本来の内容を誤って解釈し、それをユダヤの人々、イスラエルの人々に教えていたわけです。そのような律法学者パリサイ人の姿勢をイエス様はここにおいて手厳しく非難し、その誤りを鋭く指摘しておられるわけです。例えばこの5章43節の、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めという言葉は、律法学者やパリサイ人の誤った律法解釈に過ぎず、このままの言葉遣いでは旧約聖書のどこにも記されておりません。自分の隣人を愛せよという言葉は、旧約聖書のレビ記19章18節にありますが、しかし次の自分の敵を憎めという教えは、このままの言葉遣いでは旧約聖書のどこにもありません。かえって次のような教えがあるくらいです。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない、彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならないと、箴言24章17節に言われています。またあなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない、あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならないと、出エジプト記23章4節と5節に言われています。旧約聖書にそう言われているにもかかわらず、律法学者たちが自分の隣人を愛せよという律法とともに自分の敵を憎めという教えを一緒にして考えたのには、それなりの彼らなりの論理があったのかもしれません。律法学者たちは、 このマタイの福音書5章43節の隣人という言葉の意味というか定義を下すのにかなり苦心していたようです。その結果、隣人とは自分と同国人、つまり神の選びの民であるイスラエル人であると彼らは限定したのです。それには理由が全然ないわけではありませんでした。旧約時代にはイスラエルの民を偶像礼拝とそれに伴うあらゆる不道徳から守り、その純潔を保つために偶像礼拝を行っている異教徒と間違ってはならないという厳しい命令がなされていました。それで律法学者たちは自分の隣人を愛せようという場合の隣人とは、自分たちの同胞、神の選びの民、イスラエル人に他ならないと決めてかかっていたのです。そして、イスラエル人以外のすべての異邦人を敵とみなしていたのです。律法学者やパリサイ人の解釈によれば、神の選びのためであるイスラエル人は愛さなければならないが、イスラエル人以外の人々、すなわち異邦人は敵として憎んでもいいというものでありました。しかし、イエス様が誠の律法者として、権威を持って語られたのは、隣人についての全く違った解釈でした。イエス様が言われますところの隣人とは、選びの民とか異邦人とかそのような人種的差別を一切取り除いた全ての人々、敵意とか好意とかを持っていることによって区別されたりしない全ての人なのです。つまり、自分に敵意を持っている人をも隣人の中に含めておられるわけですよね。これは実に画期的な宣言であるということができるでありましょう。人は誰でも愛する値打ちのある人を愛そうといたします。自分に好意を示してくれる人を愛する値打ちのある人と考えるでありましょう。しかしイエス様は、自分に敵意を持っているような人をも自分の隣人として愛しなさいと言われるのです。では、イエス様が言われる自分の敵をも愛する愛とは、どのような愛なのでありましょうか。新約聖書はギリシャ語によって書かれていますが、このギリシャ語には愛を表す言葉が4つ使われています。まず、ストルゲーという言葉で、これは家族の愛を表すときに使われます。次にエロースという言葉です。これは今日の社会で頻繁に使われており、男女の愛、性愛を表します。この言葉は時が経つにつれて、愛という意味よりも式場といった意味が加わって使われるようになってきています。この言葉は新約聖書の中では使われておりません。さらにフィリアという言葉があります。これは温かい優しい愛情、人間としての真実な愛を意味します。最後にアガペの愛があります。アガペという言葉のもともとの意味は、くじくことができない慈しみ、打ち破ることのできない善意、ということです。人からたとえどんなことをされても、どんな取り扱いをされても、心に憎しみを持たずに、その人に対してくじかれることのない慈しみと善意を持って接し、その人の一番ためになることだけを考えます。以上の4種類の愛の違いを理解する上で重要な要素は、愛の大きさではなくて愛の方向と考えるべきだと思います。愛の方向とはどんなことかと言いますと、エロスの愛は相手から求める愛、自分の方にだけ向かう一方交通の愛というわけです。これは奪う愛、肉の愛、相手の立場より自分自身の欲望の満足のために行動する愛ですね。それに対して フィリアの愛は相手と自分との間の往復運動、対面交通の愛というわけです。自分からも出すが、相手からの返礼も求めるもので、普通兄弟愛と言われる愛です。これはお互いのバランス、お互いの均衡が破れると、その関係も破れてしまいがちですね。アガペの愛は自分から相手の方にだけ向かう愛です。相手の方からの報いを期待しない愛であり、最も典型的にイエス・キリストの十字架で表された愛です。神様から出て自分を通過し、人に向かっていく一方通行の愛です。この愛について四日市長老教会の元牧師でられる堀越先生は、神の愛と教会の交わりという本の中で次のように述べておられます。今日教会はアガペでなくフィリアの愛を膨らませて求め合っているのではないでしょうか。ですから教会内の問題は人間が中心になり、人間から出てきたものが問題になります。牧師がああ言った、こうやった、あの人がああやった、こうやったと、神様の御旨やその実現のためどうするかが論じられる以前に、人のことが論じられ、人から出たものが論じられます。人から出たものは神様から出たもの、すなわち愛や忍耐で覆われなければならないのですが、クリスチャンは教会で愛を説かれて敏感になっていますから、人から出た汚れを覆う代わりに、むしろ相手に清いことを求め、愛を求めます。フィリアの愛は周りから強制され、拡大させられると疲れてしまいます。しかしアガペは一方通行、つまり自分から出た愛が問題であって、他の人からのものは問題でありません。私たちはこの整理が必要ですと、そのように堀越先生はその著書において述べておられます。確かにそうかもしれませんね。私たちはとかくいろんな愛をごちゃ混ぜに考え、求めて行動してしまいがちですよね。そうするときにいろいろな対人関係のもつれ、誤解や問題が生じがちです。私たちは特にフィリアの愛とアガペの愛を混同して求めないようにいたしましょう。神様の愛、アガペによって始められた教会なのですから、最後までアガペの愛によって北新潟キリスト教会が立て上げられるように心して参りましょう。イエス様は自分の敵を愛しなさいと仰せたまいます。鉄刀、鉄瓶、アガペの愛で愛しなさいと言われます。私たちは親しい人を愛することはできるかもしれません。それは自然な感情として心の中から生じてくるものであるからです。しかし、敵意を示す人を愛する場合には、感情ばかりでなく意志が入ってきます。愛さないではおられないから愛するのではなく、愛そうという意志を持って愛するのですね。ただし、敵をも愛しなさいと言われたからといって、それは決して人の言いなりになることではありません。いつもお人よしでおれば良いというのでもないんですよね。いつも子供さんに好き勝手なことをさせるのは正しい愛ではありませんように、愛を持って人に接することの中には、時にその人に忠告し、また戒めと誤りを指摘することも含まれているのは言うまでもありません。自らを厳しく律しつつ、意識的に自分の敵を愛していくとき、イエス・キリスト様の愛は敵をも共に変えることのできる力となるというのです。かつて、100年以上前のことでしたが、あの祈り深いリンカーンが 大統領選の選挙運動を率いた時、彼の政敵の一人にスタントンという人がいました。ある理由のためにスタントンはリンカーンを憎んでいたのです。彼は公衆の面前でリンカーンの評判を落とさせるために全精力を使っていました。リンカーンに対するスタントンの憎しみは非常に根深いものだったので、リンカーンのあらゆる点に痛烈極まる非難を浴びせかけていたのです。しかしそれにもかかわらずリンカーンは大統領に選ばれました。それでリンカーンは内閣を作る必要がありました。その内閣は彼の計画を遂行するために最も親しい仲間の人々からなるはずのものでした。彼はいろいろな閣僚候補者をあちこちから選び始めました。そしてリンカーンが非常に重要な陸軍長官のポストを占める人を選ぶにあたって、こともあろうにそのスタントンを選んだのです。そのニュースが伝わり始めた時、側近の人々の間にはすぐさま大騒ぎが起こりました。忠告する者が相次いで現れ、こう言うのです。大統領、あなたは間違っておられます。あなたはこのスタントンという男をご存知ですか。彼があなたについて言った罵詈残暴を知っておられますか。彼はあなたの敵なのです。彼はあなたの計画を台無しにするでしょう。大統領、あなたはこのことを十分にお考えになられましたか。とリンカーンの答えは簡潔で要領を得たものでした。ええ、私はスタントン氏を知っています。私は彼が私について言った恐ろしい事柄をみんな知っています。しかし国全体を見渡した時、私は彼がこの仕事に最適の人物だということを発見したのです。そこでスタントンはリンカーン内閣の陸軍長官となり、その結果国家と大統領のために計り知れないほどの貢献をしたというのです。愛は敵を友に変えることのできる唯一の力なのです。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとイエス様は仰せたまいます。私たちは誰かのために祈りながらその人を憎むことができませんね。憎しみを覚えるような人のためにも心底を祈っていくとき、私たちのうちに変化が生じてまいります。私たちは主なる神様の御前でいつまでも人を憎み続けることはできません。憎しみを取り除く最も確実な方法は憎みたくなる人のために祈ることですね。あの日あの時、十字架上でご自分を殺そうとして狂いたける人々を前にして、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られた、そのイエス様の姿勢を我が物とさせていただくことですね。天の父なる神様は一人もイエス様を十字架にかけてくださったほどに、罪人である私はあなたを愛してくださいました。神様は全く無代価で私たちを愛し、イエス様を信じる信仰によって罪と死からの救い、永遠の贖いをお与えくださったのです。その 100% の神様の愛に対して私たちはなんだ介ず術を持たない者たちなんですよね。生まれながらの罪人である私たちは愛なる神様に対してただただ愛の負債を負っている者たちに過ぎません。だからこそ聖書は次のように進めているのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと、ヨハネの手紙第14章11節に進められている通りです。 イエス様の十字架上の見姿を直視しながら、敵をも許す、報いを求めぬ無償の愛を私たちの信仰生活の指標に据えてまいりましょう。最後にマタイの福音書5章48節においてイエス様は言われます。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これは実に驚くべきお言葉です。しかしこれこそイエス様が最終的に求めておられるクリスチャンの姿であり、私たちはイエス・キリスト様に似たものとして完成を目指して歩んでいくべきなんですよね。そして心ある人はこれに応えようとして懸命に努力されるやもしれません。そうしてついに自らの罪深さを心底知らされるのではないでしょうか。そこまで真剣な受け止め方をして自らの罪の真相を悲しみ十分味わった人だけが十字架のキリスト様を本当に仰ぐことができるのではないでしょうか。もしあなた方の木が律法学者やパリサイ人の木に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんとイエス様は仰せられます。律法学者やパリサイ人に勝る正しい生き方を私たちは到底自分の努力で行うことはできません。ただイエス様を救い主キリストと信じるときに与えられる汝の罪許されたりとの義の宣告、信じる者に無代価で与えられる義人を通して神様に着せていただける義の衣を着ることによって私たちは天の御国に入れていただけるのです。どうぞ今十字架の主イエス・キリスト様をあなたこそ生ける神の子誠の救い主と信じ決断して仰ぎ見させていただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前をあがめて賛美申し上げます。北新潟キリスト教会のこの礼拝堂チャペル前面に、十字架が掲げられております。今朝もケア学園高等学校の高校生の皆さんがお一人お一人の皆様と共に礼拝を捧げておられますけれども、もともと慶応学園高校に掲示されて掲げられていたものをお譲りいただいて今はここに掲示されております。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですとコリント人への手紙に明示されておりますから、いつもイエス・キリスト様の十字架の死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じ告白申し上げ、イエス様の命の御言葉によって日々お養いをいただき、天の御国あなたの御元に導かれるその恵みのお約束を信じつつ、世の光地の塩として日々共に歩ませていただけますように、と地域の方々のためにまた本当に日本の国民、世界の国民の平和のために共に祈り続けさせ、また小さな努力を忠実にあなたの御前に なさせていただける者たちと、これからもなさせていただけますようにお願いいたします。1週間後にはチャペルコンサートが予定されておりますけれども、皆様お一人お一人のご健康、この呼吸作用、そこのところをどうかお支えいただけますように、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。